皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちはサムエル記を学び始めましたが、今日が第2回目になります。今日は司会者の方には大変長い箇所を読んでいただきましたが、今日第2章全体を学んでいきたいと思います。前回はサムエル記の第1章を学びましたが、第1章はある一人の女性の祈りについて学んでまいりました。この女性ハンナは子供を授かることがない不妊の女性でありました。まあ、そのために大変惨めな気持ちでいた女性なんですが、この女性が子供を授けてほしいという必死の祈りを捧げて、神様がそれにお答えになって男の子サムエルを授けた、そういう話が前回の箇所でありました。前回の話を通じて私たちの心を強く打ったのはハンナの信仰でありました。信仰という言葉はキリスト教ではとても大事な言葉なわけですが、その信仰ということはどこがですね、曖昧な部分もあります。あの人は立派な信仰を持っているとかですね、あの人の信仰どこが曲がっているなど、いろんなふうにですね、信仰が語られますが、信仰とは一体何だろうかということがあるわけですね。例えば極端な話でありますけど、カルト的な宗教ってありますよね。カルト宗教で、その宗教の信者がですね、教祖様の言うことは何でも信じる、教祖の言うことは何でも行う、たとえ、犯罪であっても教祖の言えばやるんだという、そういうですね、人がいた場合、その人は、強い信仰を持っていると言えるでしょうか。確かにその言うことを何でも信じるというのは、信仰と呼べるかもしれませんが、しかしこれは信仰というより盲信ですね。盲信、相手の言うことを何も考えずにただ受け入れるというのは、少なくともまともな関係ではないわけですね。相手の言うことがですね、本当に、アーメンというかですね、自分納得できると、確かにそうだなと思って信じ、また従うこととですね、何も考えずにただ言うことを信じて実行するというのでですね、本当にそれは信仰と呼べないわけですね。そういった盲信はただの一方的な従属、霊属といってもいいですね。自分で考えることを放棄した状態です。イエス様の示された神様は、私たちがロボットのようにただ言われたことを信じる、命じられたことを行う、こういうですね、単純な存在であることを喜ばれません。むしろ神様が願っておられるのはですね、互いの信頼に基づく人格的な関係だということですね。神との人格的な関係と言われてもピンとこないかもしれませんが、私たちの身近な人間関係を考えればわかるんではないかと思うんですね。人格的な関係というのは一方通行ではありません。キャッチボールのように、総合的なものであります。お互いに相手を信頼して、相手に対して最善のことを行うということが、信頼なわけです。もちろんそれは神と人間との場合というのはですね、その関係は平等でも対等でもありません。私たちは、人間同士のように神様とですね、対等に付き合うことはできないわけですね。むしろ神様からあらゆるものを一方的に与えられています。そういう関係であります。それでもですね、それでも神様は私たちが神様に対して自発的に応答することを期待しているということですね。そういう中で関係が築かれるんですから、一方通行では、良い関係にならないわけですね。相手の言うことをただ信じる、ただ行うということでは関係を作られないということですね。相手のことをよく理解して、信頼して、そして相手の喜ぶことをするということが良い関係なわけですね。私たちが神様に対してですね、良い関係を持つときに大切なことは、このように一方通行でないということがありますが、また私たちは神様に対して誠実であることがとても大事です。これは人間関係には必ず絶対に必要ですね。誠実であるということが良い関係を続けるために一番大事なことですね。相手とのですね、信頼を裏切らない、約束守る、そういうことがですね、 私たちが良い関係を築く上でぜひとも必要なわけですが、そしてその人との関係を大事に思うほど、約束を守るわけですが、もし人に対してそうであるならば、神に対してはなおさらそうだということですね。私たちは神に対して必死に祈るときに、どうか神様、私のこの願いを聞いてください。もし聞いてくだされば、私は感謝の印としてこうしたいと思いますなんてことをですね、心の中でつぶやくことはあると思うんですね。別にこの感謝の印としてこうこれこれをしますというような誓いの言葉は別に祈りに必要ないんですけれど、しかし私たちは神への祈りが真剣であることを示すために、こういうことをですね、自分の中で思うことがあります。そのことをですね、私たちは自分では知っていますが、しかしですね、それでもこの私たち神に対して祈った時にですね、こうしますといったことをですね、ついごまかしてしまうことがあると思うんですね。ちょっとこう見当違いな例え話になってしまうというか、なんか非常に恥ずかしい話を一つしたいんですが、私の失敗談なわけですが、私がまだこう幼稚園に上がらないぐらいだと思うんですよね。幼稚園に上がらないぐらいの時にですね、私は仲のいい隣の家の子供は友達がいましてですね、よく一緒に遊んでいた友達がいまして、その子がですね、ある時ひどい熱が出てしまったんですね。でこう動けない、家で寝てるという状況で私は大変心配になったわけですね。で、その子のところに行ってですね、大丈夫ということで、で約束をしたんですね。元気になったら、僕の持っているこの仮面ライダーっていうのがありましたね、の面子を全部あげるという約束をしたわけですね。仮面ライダーだったと思うんですけど、何かその流行っていたですね、何かそういったもののですね、面子を全部あげるという約束をしたわけですね。で、子供のことですけど、子供なりに一生懸命ですね、彼の回復を祈って、そういうことを言ったわけですが、しかしその友達はですね、その言った翌日にですね、なんと一晩で元気になってしまったんですね。なんだかあまりにもこうあっさりと元気になってしまったのを見てですね、なんか変な言い方ですけど、こう騙されたような気分になりましてですね、ちょっとこの面子の約束はなしだというふうに、ひどいことを言ってしまった、で喧嘩になってしまったんですね。そういうことがあったわけで、私もその友達がずっと苦しんで、それを乗り越えて元気になったらですね、ああよかったねというんであげるのはやぶさかでないと思ったんですが、あまりにも簡単に治ってしまったので、何かこう心配して損をしたのような気分になったと思うんですね。今思うと恥ずかしい話なんですが、これはちょっと神様のね、誓いとは全然違う話なんですけど、私たちもですね、こう約束した時もですね、約束した時は一生懸命そうしようと思ってもですね、いざことが実現するとその約束を忘れてしまう、ごまかしてしまうってことは、人間同士でもあると思うんですね。で神様に対してなおさらのことでありまして、神様に対してこう一生懸命祈っている時はこうしたいというふうに言うんですけれど、この困難が過ぎ去ると、都合よく忘れてしまうということが、あるんではないかと思うんですね。なかなか祈っている時は本当に、この病気治ったらこうしますとか思ってもですね、いざ治ってみると、いろいろ病気、医者が良かったのかなとかいろんなことを考えてですね、つい忘れてしまうということがあると思うんですね。人間というのは自分の考えを正当化することがとても長けていますので、冷静になるとですね、あんなことを言ったけれど神様も別に自分にそんなことを求めていないよねとか、そういうことを考えてしまって、ちょっと気の迷いだったんだなということで、なかなかですね、そのことをこう実行に移せない、特にその誓った内容が大きなことであるとなかなかできないと思うんですね。しかしですね、その神様に願ったことを気の迷いとしてしまうと、その祈りそのものが嘘だったということになってしまうんじゃないかと、ね、その、祈りそのものが、何か無意味なものになってしまうんじゃないかと、そうなると祈りって何だろうかと、そういうふうになってしまうと思うんですね。 まあ、ちょっと今、少し極端な例を話しましたけれど、私たちは神様に対してこう祈っていることというのはですね、まあ、自分しか知らないわけですね。そのことを本当に真面目に律儀に守る必要ないというふうに思えてしまうわけですが、しかしこのハンナはそうでなかったという話ですね。ハンナはそうでなかったわけです。ハンナは祈りの中で神様にだけに誓ったことをとても真剣に受け止めていました。彼女は神様に男の子を与えてください、男の子を与えてくださるならばその子を一生主にお捧げしますと誓いました。そして彼女のすごいところは、本当に男の子が生まれた時にですね、本当にその子を一生主にお捧げしたことです。一生ってのは本当文字通りの一生でありまして、彼女はその子が乳離れしたらすぐに主の宮に行って祭司にその子を託しました。まあ、普通ですとですね、まあ、成人になってからとかですね、それくらいがまあせめてですね、成長する間は自分の手元にというふうに思うと思うんですが、まあ、一生捧げると誓ったので本当にその子が乳離れしたらすぐに捧げたわけですね。まあ、一番可愛い時期ですよね。子供が全然生意気でもなくてですね、本当に可愛い盛りの時期に、その子を自分の手元から離して主に捧げる。しかもずっと願っていた子供、その子供を、でこれから子供も生まれないかもしれないと、それなのにその子を主に捧げる。まあ、これはすごいことだと思うんですね。まあ、ある意味でイサクを神に捧げようとしたアブラハムの信仰に匹敵するほどの信仰の行いだと本当に私は思います。こういうですね、信仰ということを私たちは割と簡単に使ってしまいますが、本当の信仰というのはこのハンナのような信仰なのだなというふうに思わされるんですね。まあ、しかし今日の箇所はこのハンナとは正反対の人が現れます。ハンナの信仰と全く違う人が現れます。彼らは、まあ、神職、神に仕える気高い仕事にありながら神を侮り、神にこの無礼なことをする人々なんですね。しかも神職という守られた立場にあるために誰からの批判も受けない、そういう人たちです。しかし人が問えなくても神様がそうした行動を見過ごされるのだろうかということですね。それが恐ろしい結果を招くことになるわけです。そのことを考えさせるのが今日の箇所です。そして今日の箇所を見ていきたいと思います。今日の2章からですね。今日の箇所は約束通りにサムエルを神に捧げたハンナのですね、祈りから始まります。この祈りは単なる感謝の祈りを超えた預言者の祈りとも言いたい、そういう祈りであります。これ私たちが私たちにです、神様はどんな方なのかということを示す、そういう祈りでもあります。ハンナはこう言っています。高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。とても大事な戒めですね。まあ、この箇所をですね、深くですね、説明している箇所もう一箇所ありますので、伝道者の書って見てみたいんですね。そこにハンナの祈りをこう、まあ、何か仲介しているような箇所があるんですね。伝道者の書というのがありまして、そこのですね、5章2節から見てみたいんですけど、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ、誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。まあ、ということで、とてもこれ今日のハンナの祈りとですね、非常に深い関係があると思うんですね。ハンナがですね、 多くを語ってはいけないということを言っています。また、誓ったことを果たしなさいと言っています。ハンナは本当にまさにこのように、祈りまた行動しているところですね。でハンナが本当にこの立派な人だということがこの伝道者の書からもわかると思うんですね。またハンナは神がどのように人を扱うのかを端的に語っています。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪さから引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。神は高ぶる者をその位から引きずり落とし、貧しくとも主を恐れる者に、多くのものを与えてください、まあ、そういうことを語っています。まあ、しかし実際には世の中そんなに、うまくいかないだろうと、悪いやつほどよく眠るということに言われるように、ですね、なかなかこの正しい人がそんなに祝福されるわけではないということもあります。そういう厳しい現実もありますが、まあ、しかしですね、そうは言ってもいつまでも隠し通せる悪はありません。いずれ明るみに出ます。まあ、反対に人目につかない良い行いというのも必ず明らかになって誉れを受ける時が来ます。私たちは焦って、すぐに結果が出ることを求める、すぐに、どうしてなんだということをですね、すぐに言葉を出してしまう、急いでしまう。しかしそこは忍耐と辛抱を得るわけですね。神様に、ふさわしい、人というのはですね、多くを語らずに、辛抱強く待つということが必要なわけです。このハンナの祈り、またですね、先ほどの伝道者の書というのはそのことを教えているわけです。実際ですね、このハンナという人の信仰に対して神様がどう報いたかということがですね、本当にこの一つの大事なポイントであります。ハンナはですね、やっと生まれた男の子を本当に血離れした直後に神に捧げています。でもしかするともうハンナはこれ以後も子供はいなかったかもしれない。まあ、しかしどうだったかと言いますと、今日の箇所にありますようにハンナはこれからですね、5人の子供を授かっています。3人は息子、2人は娘というですね、人も羨むような子供が次々と与えられています。そしてそのサムエル自身もですね、人と神様から愛されて順調に成長していきました。まあ、このようにハンナのですね、信仰というのが本当に主が喜ぶのであったということで、神様がそのハンナの信仰に豊かに報いたということを今日の箇所から学べるわけですが、まあ、しかしですね、それとは正反対のですね、ことも今日の箇所でははっきりと示されているんですね。ハンナの信仰とは真逆の神を侮る人たちのことも今日の箇所には私たちの注目を集めさせるところがあります。それは誰かというと、ハンナを祝福した祭司エリの息子たちでした。まあ、祭司エリというのはおそらく単なる祭司ではなくてですね、祭司長、つまり大祭司だと思われます。まあ、トップなんですね、宗教界のトップにある、今で言えばローマ教皇のような非常に高い地位の聖職者だというんですね。まあ、しかしその後を継ぐはずの息子たちはとんでもない人々でした。なんと彼らは礼拝者が神様にお捧げするために持ってきた家畜動物の肉を奪って自分たちで食べてしまったわけです。まあ、今では献金というのはお金でしますけれど、当時はですね、家畜が、まあ、お金なものですね。遊牧民にとってはですね、家畜が預金と一緒だってよく言われるんですね。というのは普通はお乳を絞って、栄養にするわけですが、この乳が利息だとすると、お乳が出ないときはこう、ほふって肉を食べると、まあ、ですから元本みたいな感じですね。ですから家畜動物というのはですね、遊牧民にとっては今私たちの金銭そのものなんですね。でこれを神に捧げるということをするわけですが、その捧げ方というのはですね、見えない神様にどうして捧げるかというと、燃やすわけですね。燃やして香ばしい香りを神に捧げる、まあ、こういうですね、ことをするわけですが、なんとその神に捧げるためにですね、香りにするための肉をですね、そこは一番上等な肉なんですが、その肉を奪い取って自分で食べちゃうわけですね。 まあすごいことなんですね。まあ、今で言うと、まあまあ、あってはなり、あれないことですが、まあ、例えば皆さんが一生懸命献金した。で、献金したお金をですね、何かこう聖職者が、まあ、銀座に行ってこうクラブで使ってしまうと、そんなような感じなわけですね。まあ、こういうことをしているわけであります。まあ、犯罪ですけどね。しかもこの下っ端の祭司でなくて、大祭司の息子たちであると、まあ、そういうことをしている。で、彼らの犯罪行為というのは献金横領だけではありませんで、もう一箇所ですね、神殿の中に女性を連れ込んで、まあ、神前でみだらな行為をしているということが書いてあります。まあ、すごいですね。お金、まあ、大体聖職者の2つの罪というのはお金か異性問題と言われますが、この両方をやってるわけですね。しかも神殿の中で堂々とやってるわけですね。とんでもないことをしてるわけです。昔モーセのお兄さんのアロン大祭司、初代大祭司アロンが2人の息子がいまして、その2人の息子は、神の幕屋に異なる香りを捧げたということで、まあ、差し所に殺されたという事件がありました。まあ、これレビ記にありますが大事件でした。まあ、こういうですね、まあ、異なる日って何か分かりませんが、ちょっとこの違う作法で神様の前に出たということですぐに死んでしまうという事件があったわけですね。まあ、このことを考えるならばですね、このエリの二人の息子はもう即座にすぐに審罰を受けるはずなわけですが、もしかして何もなかった、これだけのことをしても何もない、献金を盗む、まあ、女性を連れ込む、こういうことをしても何もなかった。まあ、そのせいでですね、この二人は、まあ、気が大きくなって、こう思うわけです。神などいないんだと、アロンの息子の話もどうせ作り話なんだと、まあ、俺たちは大丈夫なんだと、誰も罰する人なんかいないんだと、まあ、そういうふうに、心の中で思ったと思うんですね。まあ、神を信じない者がなぜ神に仕える仕事をするのかといえば、まあ、それはつまりこれは労せずして儲かる仕事だと思ったわけですね。何も努力しなくても人々がたくさんの美味しい肉を持ってきてくれると、まあ、これを好きなように、自分は食べれると、こんなに楽な仕事ないだろうというふうに思ったわけですね。まさにとんでもない、心持ちで神職を行っているわけですが、ですね、こういうですね、本当に最悪の聖職者の姿があるわけですね。まあ、昔も今もですね、神に仕える仕事というのは、まあ、とことん醜悪になりうるということを示す典型的な話なわけです。まあ、このようなひどい息子たちを当然父親の大祭司エリは戒めるべきなわけです。で、エリ自身はですね、そんなにひどい人ではないと思うんですね。神を恐れる気持ちを持ってたと思うんですが、まあ、しかしですね、この息子たちをいさめることは十分できなかったわけですね。もう年を取り過ぎていた。で、子供たちは父親の言うことをですね、もう聞かないわけですね。言うことを聞かない。まあ、祭司エリは一生懸命子供に諭すわけです。それでも一生懸命諭すわけですね。まあ、それはですね、人が罪を犯した場合、その人と神との間に立って仲立ちをする祭司、そういう立場にある祭司がですね、罪を犯してしまうということはどういう結果になるのかと。もともとは神様の、神と人との間に立つべき人がですね、罪を犯した場合、どうやってその人の罪を贖うことができるのか。そんな、その人に対する許しはないではないかと、そんなあなたとしてはいけないということをですね、言うわけですね。まあ、しかしこの息子たちはもう感覚が麻痺している。で、父親の言うことも全然聞かない。そういうふうになってしまったわけですね。まあ、もちろんです、神職、神に仕える仕事といえどもですね、まあ、一人の人間ですから、まあ、年がら年中ですね、こう気を張って、しかめっ面でいなきゃいけないということはもちろんないわけです。人間ですから、多少ですね、リラックスする時間も休む時間も必要なわけですが、まあ、しかしですね、やはりこの神様に捧げる献金を盗むとかですね、神殿に女性を連れ込むとか、まあ、そういう神の民の信頼を崩壊させるようなことは絶対してはいけないわけですね。そういったことをした場合の責任は極めて重いということがあります。実際神様はこのエリの息子たちをですね、叱るべき時に殺すということを決めているというふうに書いています。非常に厳しいことが書いてあります。ですから、まあ、祭司アロンの息子たちは即座に死にましたが、この二人の息子たちは しばらく猶予を与えられていましたが、しかし必ず神様はこのことをですね、見過ごすはずがないわけであります。まあ、それでも神様は憐れみ深い方ですので、そうした恐ろしい裁きを下す前に警告を与えてくださいます。悔い改めのチャンスを残されています。そして、このエリの息子たちは何度も実は悔い改めのチャンスをもらっているわけですね。で、今日はまず最初にお父さんから言われたわけです。で、次にはですね、神の人が使わされています。で、エリのですね、言うべきことをですね、代弁してくれるですね、さらに強い人が現れたわけです。ただこの警告を与える人たちは、残念ながらですね、この息子たちのところに行かずにお父さんのエリのところに行ったわけですね。というのは、このもう息子たちがあまりにも頑なだったので、まだ正気を保っているエリのところに、神の人が来たわけです。そして、この神の人のエリに対する叱責も非常に厳しかったわけです。神の人はエリに対して、あなたは私よりも自分の息子たちを重んじたと言っています。これがエリの問題の本質なわけですね。エリというのは神様を信じていましたし、神を恐れることを知っていました。しかしですね、彼は、同じく神に仕える身でありながら、神を侮る息子たちに厳しい処罰を与えることができなかったわけです。息子たち可愛さに目がくらんで、厳しい、処罰を与えられなかった。このことはですね、厳しい言い方をすれば、神よりも息子たちを優先したということなんですね。エリは子供に甘すぎたわけです。その結果が恐ろしいものとなることが語られています。何が起きるかというと、なんと神様はですね、アロンに与えた自分のご自分の約束を撤回すると宣言しているんですね。これってとても珍しいケースです。聖書というのは神様の約束は絶対に変わらないということがですね、非常に強い原則なんですね。神様の言ったことは必ず実現するということがあるわけですが、しかしどんな原則にも例外があるということを示すのは今日の箇所ですね。あまりにも神を侮る態度を取る場合に、神の約束が覆ることがあり得るということですね。それが30節に書かれています。そう読みしますと、それゆえイスラエルの神、主の御告げだ、あなたの神とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない。ですから、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと言ったけれど、絶対に そうならないというわけですね。どういうことかというと、こうアロン、モーセのお兄さんのアロンの家の家系は永遠なんだと、それ変わらないと約束したわけですが、今やですね、その約束が覆ると言ってるわけですね。どういうことかというと、これからですね、再祝は誰が継ぐかというと、実はサムエルなんですね。サムエルはアロンの血統じゃないわけですね。レビ族ですらないと。だからこういう人がですね、祭司になるわけないんですね。約束ではアロンの息子たちがどんなバカ息子でもですね、なるという話になってるわけですが、しかし神様はこの重大な事態においてですね、あなたたちの息子はもうならない、全然関係ないですね、レビ族ですらないサムエルが祭司になるという宣言したわけですね。とても重たい。ですから神様の約束というのは絶対にですね、覆らないという原則があるんですが、それをですね、覆させるほどの悪行があった。で、その結果約束が放棄されたという非常に重大なことがあるわけですね。で、30節後半にも大変有名な御言葉があります。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられるというところがあります。これとても有名な言葉なんですね。これ皆さんご存知かもしれませんが、炎のランナーという映画がありましてですね、ここで使われたんですね、この言葉ね。私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。この言葉はですね、とても有名な映画、アカデミー賞を受賞した炎のランナーというですね、結構古い映画ですけど、この映画で使われている言葉です。この映画はですね、私が留学していましたスコットランドの、実在の陸上選手の話なんですが、この主人公は、実名エリック・リデルさんという、青年でして、 彼は宣教師の息子なんですね。で、宣教師の息子で、イギリス代表でですね、100メートルの優勝候補だったわけですね。で、そのリーデルさんはしかしですね、100メートルの予選が日曜だったと。なので、私は礼拝優先しますということで、オリンピックのですね、100メートルを辞退してしまったんですね。まあ、とんでもないというふうに、まあ、大騒ぎになったわけですが、まあ、しかしリーデルはですね、その代わりに、専門外の400メートルですね、に出るということを言うわけですね。で、100と400って全然違う種目なんですね。私も一応陸上部だったので、まあ、多少わかりますが、100メートル、400メートル、全く違う競技ですね。で、400に出るって大変なことだと思うんですが、その400メートルに、リーデルは出場しまして、決勝に進むわけですね。で、その100メートル、400メートルの決勝のですね、スタート直前にですね、もし彼が100メートル出ていればライバルだったはずのですね、アメリカのジャクソン・ショルツという選手が出てくるんですね。で、ジャクソン・ショルツがリーデルに紙を渡すんですね。で、紙を渡して、その紙に何があったかというと、この聖書の御言葉なんですね。私は私を尊ぶものを尊ぶんだと。だからリーデルの信仰立派だと、神様はきっとあなたを祝福するだろうというメッセージを込めて、メッセージを渡すわけですが、で、このリーデルは、見事世界記録で優勝してしまうんですね。大変驚くべきことなんですね。 400m で、まあ、実話なんですが 400m で優勝したということですね。まあ、こういう奇跡のような話なんですが、こういう話がありました。ここでこの御言葉が使われている。まあ、ですからリーデルのようにこう神を尊ぶ者は尊ぶわけですが、まあ、しかし神を蔑む者は軽んじられるということが他方であるわけです。このように、まあ、ハンナやリデルというのはまさに神を尊ぶ者なわけですが、まあ、しかし、そうでない人もいるわけです。まあ、しかしお互いですね、その神を尊ぶ者にはすぐにでなくてもいつか必ず報いが与えられる、また神を侮る者はすぐにでなくても必ず報いが与えられる、まあ、そのことをですね、私たちは信仰者として信じ、また恐れなくちゃいけないということですね。そのことを今日の話は私たちに思わされるものになります。またべになります。今日は神への信仰という意味ではまさに正反対の人たちのことを学びました。一人は信仰の人ハンナで、彼女の信仰を受け継いだサムエルは今後神様から重く用いられていくことになります。それとは対照的なのは神に最も近い立場であるはずの大祭司エリの息子たちでした。彼らは神職にありながら神を信じずに、神は、まあ、信じないというか侮り、神に仕える仕事を楽に設けられる、なんかラッキーな仕事であるかのように考えていました。まあ、しかしそのようなわけがありません。彼らには大変厳しい裁きが待っています。しかし神は大変辛抱強い方でもありますので、何度も警告を与えてくださる。しかしそれことごとくエリの息子たちは、無視をしていくわけです。その結果何が起きるかということはこれから学んでいくわけですが、この結果イスラエルに大変な不幸が襲うわけであります。です。彼らの父親のエリも確かに問題があったわけです。まあ、エリ自身は善良な人でしたが、まあ、しかしですね、神様のですね、警告を十分に真剣に受け止めなかった。エリもですね、本来ならばこの神の人からの警告を聞いた時にですね、息子たちをこう最初から少なくとも罷免すべきだったんですね。それもできなかった。息子たちを重んじてしまった、神よりを優先したというふうに言われても仕方ないわけです。私たちもこれから多くのことを学ぶことができると思うんですね。私たちは大事に思っている人に対して失礼なことはしないし、約束を忘れることもしないということがあります。むしろその人に対して最善のことを私たちはするわけですが、神であればなおさらそうすべきなんですね。私たちはそのように神に対してもですね、失礼がないように、約束を守るように、そして最善を尽くして、相手のやることをするように努めるべきなわけであります。そのことをしない結果何が起きるかということを、これからしばらくサムエル記の中で私たちも学んでまいります。このことを私たちの信仰の歩みの糧にしたいと願うものであります。お祈りします。私たちを大人として取り扱われ、また私たちの語ることを真剣に聞いてくださいます神様、その名前を賛美いたします。今日は信仰という意味では対照的な人たちを学びました。エリの息子たち、そしてハンナです。 どうか私たちがエリアその息子たちのようではなくて、ハンナのように歩むことができますように、力を与えください。我らの救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。